にちは。北海道札幌市からお届けしています石堂優子です。優子の独り言、お久しぶりにお届けしたいと思います。このポッドキャストはヨガ講師として、そして植物の恵みエッセンシャルオイルとともに暮らす私が、先日5歳になった娘と過ごす毎日の中で、ふと芽生えた小さなひらめきや気づきをお友達に話すようにお届けしている番組です。ヨガのこと、エッセンシャルオイルのこと、お料理教室のこと、娘のバレエ教室のこと日々の何気ないことをただただお話ししてます。お久しぶりでございます。10月ですね。もう10月、中旬ですか。早い早い、急に歌い出す早いですね。もう北海道は紅葉です。雪虫もね、飛んでおります。雪虫って、去年もお話ししたような気もするんですが、初雪の前にね、飛ぶふわふわ白く見えるね、ハエのようなものですなんかね、こう時折固まって飛んでるところに間違ってね、チャリで突っ込んでしまうと大変なことになるっていうね、雪虫ってロマンチックな名前で、きっとね、見たことない地域の方は素敵って思うと思うんですけど、こちら側はね、こちら側っていうのは、まあ道民としてはわーっていう感じですでも雪虫飛んでるね、そろそろだねみたいな会話が必ずこの時期にはね、あります。秋、皆さん好きですか？私ね、秋割と嫌いじゃなくって、まあなんか夏が終わった寂しさも感じはするんですけど、こう秋冬物のお洋服好きなんですよ。割とニットとか、まあなんか首に巻くものとか、結構ね、私はワクワクしてます。今日何喋ろうと思って、録音ボタン押したのか、ちょっと一瞬にして忘れてしまったんですけど、そうだ、先週末、先月末ですか、知り合ったヨガの先生と一緒に、耳つぼジュエリーと、エッセンシャルオイルのロールオンを作るっていうコラボのワークショップをね、させていただいたんですよ。リサ先生っていう素敵なヨガの先生が、なんか私ね、インスタでナンパしたんですよね。ナンパっていうのは、まあリサ先生のある投稿にいいねしたら返してくださって、やり取り始まったんですけど、そう、アロマ素敵ですねみたいな感じで、ワークショップもし興味あったら来てくださいって言ったら、私これから耳つぼジュエリーセラピストになる予定なので、何かあったら声かけてくださいみたいな、じゃあ一緒にワークショップやりましょうみたいな、めちゃくちゃ軽いノリで企画が進んで、そう、それで昨日一昨日か、本番、ワークショップ本番があって4回目だったんですけど、3回目かな。そう、なんか直感人間同士すごく気が合ってですね、でそこで初めて耳つぼのね、説明してる姿とか聞いててめちゃくちゃ面白いなって思ったんですけど、まあ、そもそも私、ツボとかその経絡の勉強って、ヨガのインストラクターになったばっかりの頃に、ホットヨガスタジオラバでさ、リンパのクラスがあったんです。リンパを、リンパを、60分の前半30分、こう、手のひらでこう、ドレナージュして、流してから、後半は、ヨガのポーズを取るっていうクラスが昔あってですね、今もあるのかな、名前変わっただけかな、ちょっとわかんないんですけど、そのヨガのクラスを習得するの結構、なんでしょう、合格率低くて、っていうのも私がインストラクターの時代、その頃って何か自分の好きなテーマを一つリンパと絡めて30分マッサージしながらお話をするっていう、 なんかすごくインストラクターなりたての人にとっては難易度が高いクラスだったんですね。私そのテーマが決まらなくって、なんか確かテストの1週間半前ぐらいにトレーナーから、トレーナーって教えてくれる先生ね、トレーナーから榊さん、私旧姓榊なんですけど、榊さん東洋医学やってみたらって言われて、すごく良さそうな気がするみたいな、好きでしょみたいな、で、じゃあやってみっかって1週間半前に東洋医学セラピスト向けの本を1冊買って、毎日もうその本1冊説明できるぐらいまで読み込んで、そうで合格もらったっていう、何年前だ、2012年、13年ぐらい、2012年かな、13、4年前ですか。そう、その頃のもう付箋とマーカーだらけの本をね、今も本棚にあるぐらい大切にしてるんですけど、そういえばその耳つぼのね、お話を聞きながら、私そういえば勉強したな、つぼのことって、まあすごくね、表面だけさらっとだとは思うんですけど、奥深いものなので東洋医学って。でもまあね、気血水とか五臓六腑とか勉強したなって、思い出して、お家帰ってね本を開いたらやっぱり面白かったの。すごく植物ともつながりますし、エッセンシャルオイルは東洋ではないけれども、東洋では漢方だったりね、あるじゃない、中医学とかさで使ってるそういうものだったりすると思うんだけど、で私ルーツが韓国だから、それこそ高麗人参とかさ、おじいちゃんエキスみたいな、なんか臭いやつって言ったら怒られるけど、よく空港で買ってたなとか思い出したりしながら、やっぱりエッセンシャルオイルもそうだけど、私たち人間って植物に助けられてきてるんだよなって、そのエネルギー調整っていう面でねって考えたら、なんかこう私がエッセンシャルオイルにたどり着いたり、それこそ自然イコール私っていうヨーガだったりにたどり着くって、特別なことではなくって自然なことだったんだなって、すごくそう耳つぼのお話を聞きながらババババってすごく感じたんですよ。それでね、そのワークショップからの帰りとか、実家に娘預けてワークショップ行ってたんですけど、お休みの日だったから、ちょっと次の日も公園に娘と一緒に、実家の近くの公園にね走って遊びに行ったりして、なんか木のざわめきとか聞いている中でね、とかあと帰り車運転しながら、なんかこの建物だらけの、私札幌に住んでるんですけど、建物だらけのさ、アスファルトの道路の上を自動車という乗り物に乗って走っているけれどもね、娘と歩いてる時はアスファルトを踏みしめて、自然がいいよねとか言いながら木をさ見たり落ち葉を踏んだりしてるけれども、それってなんかそもそも本当は当たり前のことをなんだよなって思ったの、わかります？なんかこう自然が好きですとか、自然っていいよねってよく言いますけど、自然に触れようとかさ、アーシングしようとかさ、なんか空気を吸おうとかね、私もよく言いますし意識をしますけど、そもそもその中に生きてるじゃんっていうのを感じた時に、なんか長所を滑稽に感じたんですよ、自分のことを。なんかバカだなとかそういう意味じゃなくて、いやそもそも自然にいるし私は自然じゃんみたいな、なんかよく私のヨガの先生もヨガ哲学の講習とかね、講座の中で教えてくださることの一つでもあるんですけど、 や、そもそも私イコール自然じゃんみたいなことをなんかねすごく感覚で感じたんですよ。だけれども人間がまあ様々なあの発明をして便利にしてきたおかげで、この何ですか、便利な暮らしだったりとか、平均寿命の伸びとか、まあなんかね、大変なことが起きてももしかしたら命が助かるとかね、まあ、なんか昔はなかったことのおかげで便利に生きてますけど、いや、そもそも何もなかった自然の中に人間が作ってるんじゃんみたいな、悪いとかいいとかじゃなくてですよ。で、それのおかげで自然というものを勝手に人間が忘れていっただけじゃんってなんか改めて感じた時に、なんか自然に帰るというか、なんかそういう欲望とか欲求とか、自然に帰るっていうのは自然なものに触れるとか、私で言うと自然な香りをあの脳に届ける、嗅覚というね、あの五感を使って脳に届けるとか、自律神経ホルモンバランス系を整えるとか、そういうことも、まあ、そもそもあったことで、うん、だけどそれを自分で選択しないと取り入れられないようにしたのは私たち人間だよねっていうことに、なんかすごく気づいたというか、改めて感じた時に、まあ、滑稽だなと思ったし、いや、だからこそ自分から離れていかないようにするべきだなってすごく思ったんですよね。今話して何分ですか？11分。話して10分少々でまた深いことを私は言い出したんですけど、え、そう思いませんか？皆さん、あの聞いてくださってる皆さん、ね、きっと、まあ、私があの踏み入れたことのない、まあ、自然がそのまま残っている国の人たち、国の方々はきっとそれをまだ知っているし、その中で当たり前に生きていて、まあ、先進国と言われる、まあ、先進国の中でもいろいろ後進国ですけれども日本で暮らして子育てしている私にとっては、まあ、それが工夫しないと手に入らないものであり、だけどその中でヨガとエッセンシャルオイルに出会っていてものすごく良かったなって思うし、手放してはいけないなってすごく思いました。なんかこんな小難しい話するつもりじゃなくって、耳つぼのワークショップ良かったんだよねっていう話がしたかったんですけれどもうん、そうですね、あの西洋医学の発展とともにお薬がね当たり前に手に入るあの社会の中で生きていますけど、まあ、なんか私全くお薬否定派ではなくって、まあ、あの正直あの持病はあって、あのお世話になる時もあるんですよ。多分そんなに毎日服薬してるわけじゃないんですけど、まあ、それのおかげであの快適に日常を過ごしているっていうところも実はあって、だけれどもできるだけ今後手放していきたいってなった時に、やっぱりエッセンシャルオイルだったり、その私のね取り扱っているエッセンシャルオイルの販売しているドテラっていう会社の、 あの作っているサプリメントにお世話になりながら自分の体調管理をしてるんですけれども、もちろんヨガとかね他の食生活の管理とかももちろんなんですけど、なんかこううまく、もうなんだろう、医療におんぶに抱っこではなくて、国のシステムにおんぶに抱っこではなくて、自分の手で自分を管理して自分の人生を生きるっていう、暮らしを、私がしている姿を娘に見せたいし、娘もね、あのエゴだけどそうなってってほしいなってなった時に、まあ、ちょっと面倒くさがりでもあるので私漢方薬ゴリゴリしたり、なんかハーブ育ててなんかチンキ作ったり、まあ憧れますけどね、正直未だに。 アーユルヴェーダー作って、とかね、太白ごま油塗ってとか、まあたまにしますけどでもなんかこうセルフメディケーション、なんだろうな、それを毎日取り入れるってちょっと私にとっては難しかったんですよね。なんだけどエッセンシャルオイルってめちゃくちゃ簡単なんですよ。嗅ぐだけだから。まああとはね、ポトって手のひらに垂らして希釈して塗ったりとか、ものすごく簡単なので、おすすめしているドテラっていう会社のプロダクトがある暮らしを提案しだして2年経ったんですけど、だいたいなんかこうありがたいことに、先月も私からつながる方で、多くの、本当に多くの方がエッセンシャルオイルの木箱を手に取ってくださったんですよ。でここからは宣伝なんですけど、宣伝って言ったら堅苦しいんですけど、ドテラを始めるにあたって、もちろん精油1本からでも購入できるんですが、やっぱり少しある程度揃ったキットというものから始める方が 9.8 割です。 9.9 割かな、ほぼほぼ 100% です。でその登録キットが先月 20% オフだったんですね。で今月も実はそれが続いているんですよね。なので先月ちょっと買いたかったけど諦めた方、実は今月も続いているので、もしよかったら私にノックしてください。で私のチームっていうんですけど、そのご縁した方たちのつながりをね、私からつながる皆さん、ヨガの先生とか自己肯定感の先生だったり、ベビーマッサージだったり、あと看護師さん、すごく最近増えてきてて、看護師さんとか9割お母さんなんですよね。なので何か困ったことがあったら、グループ LINE とか直接私や私からつながる紹介者さんに聞いたら、すぐにね、解決、もしくはあそうなんだって、困らないようなシステムになっているので、よかったら話聞くだけでもっていう方でももちろん大丈夫なので、インスタグラムの DM にご連絡ください。私のこのスタンド FM のトップページにリンク貼ってあるので、私やこれ聞いてくださっている方の近くに住んでいる紹介者さんとか、まあ、気が合いそうな方とかご紹介もできますし、もちろん私からでも大丈夫なので、はい。そう、自然な暮らしは当たり前なのに、それができなくなった人間社会の中で自然に触れられるっていう、しかも一本一本純粋なね、混ざり物のない、薄めてもいない、私は世界一だと思っているエッセンシャルオイルの会社です。で何が世界一かってたくさんの理由が私の中であるので、その話もね聞いてくださったら嬉しいなって思います。何か、なんだろうな、こういうことが叶えたいっていうお話もウェルカムです。ぜひぜひお待ちしてます。では今月また1回ぐらい収録したいなって思っているので、はい、よければ聞いてください。今日もありがとうございました。ではね、失礼します。じゃあね。